五井先生のこれ瞑想の時にですね、足割れとか口笛ですかね、まあ、入っておるんですけども、僕なりの解釈では足割れというのは、例えば神様にお参りする時に肩口とか腹口とか取りやすくなるのかなとか思ったりするんですけども、実際はどういう意味といいますか、でご一緒ではなかったんですね。もし
ね、足あれは陰と陽ね、左が陽で右が陰なのにね、陰陽合わすと通りが良くなるんですね。いうのはその人の心の波長に応じた光が強く出るんですよね。だからその心境の高い人のね、足あれはものすごい光が言葉切り出るんですね。すごい人になる時にそうだよね、小さい体でね、小さい手でね、柏で打って、力抜いて打って、ね、力士の何十倍の音を出すんでしょ。ね、すごい音が出るよね。だからその肉体の力のね、柏じゃないよね。小さい手で力抜いても大きい音が出るよね。何百倍ってね。だからその神様の光の念ってものすごいですね。やっぱり心境が高いんですね。そういう意味では柏でっていうのがね、ご先祖の場合はものすごい光がずっと出て、その心を清めてくださるっていうね、気持ちよくなるよ、ね、でその口笛も大体その人間の体ね、生命時期っていうのは手からも手当てっていうね、手からも出ますし、額からも額当ててね、熱を測ったりとなんか痛みとってるのね、ただ口から息吹でね、どっか痛いところで痛みを取れたりね、そういうのね。だからその息吹が自然に口笛に変わるっていうね、それもやっぱり清めの起き働きなんですね。だからその口笛もその自然な口笛が出てるね、響きがね、大自然のね、自然な響きがずっと出てるよ。そういう意味で本当の意味の清めのね、働きがずっと光が通ってるんですね。だからこういうお祈りの練習にはね、やっぱりバックミュージックとしては最高っていうふうにね、思えるのね。ただいろんなことは最初に出てきますよね。世界人が平和でありませんね。やっぱりこれは、やっぱりこの言葉必要よね。心を広げる意味ではね、小さいマイホームについてる方から大きくね、心を広げるっていう意味では役に立つし、あと、守護霊さんって認めることも大事だしね、守護員さんも大事だし、こういう先生っていうふうにね、大きい、ね、助けを受ける意味では必要ですけど、最後にまたありがとうございます、あれじゃ、ね。最後の締めくくりが大事だよね。ね、すべての一番ね、奥に背後にバックにね、本物の神様ね、ね、究極のそのすべてのすべての神様がね、働いてるっていうね。だからその後のありがとうございますをね、ずっと繰り返されたらいいですね。だから別に、ね、一般的に言うんでいいでしょ、こんなのね。別に、まあ、ご先生も一般的な生き方でね、来られたんじゃないからね、もう宗派を超えて、ね、全て仲良くしようというだけっていう意味でね。ただ、ね、逆行信仰会っていうね、組織ができてしまったんでね、これもご先生が作ったんじゃなしにね、周りの人が作っただけなんで。そういう意味で。はい、
ご井先生の言葉に世界人類が平和になりますようにっていうのは、わざと断言して例えばなりましたとかよりもようにって使ってるのに何か意味があ
るんですよね、はい、だからその現実ね、掴んでしまってる人にとったらね、例えば、ね、戦争状態を掴んだ人にとったらね、それを話して断定の世界に入るのも本当に辛いですよ ね、 ね、戦争の真っ只中でね、僕が完全平和だって思うこと自体がね、相当無理があるんでね、本当は断定の世界をね、しっかり捉えるのが一番いいんですけどね、それはもうね、神様の任せしてね、で神様の方からね、その断定の世界の完全平和をね、持ってきてもらうっていうね、やっぱりお任せなんですね、出たようにの方がね、楽ですよね、
はい、 自分たちが掴んで別に断定で言っちゃってもそれは
そうそう、本当はね、神様が飛び込めたらね、断定の世界に入れるのね、それもお祈りしておく、だんだんと、ね、断定の世界が本物っていうね、そういう感じとしていくんですけど、ね、大事は無理せんでいいと思うんですね、病人の方が ね、
はい、
ね、お任せして神様の方にね、
はい、
ね、全部託せばいいもんね、だから無理じゃないですね。それを無理に断定の世界入らないとっていうとね、ちょっとやっぱり矛盾を感じるよね。現実はそうだのに順がね、
はい、
それできないからね、ダメだとか思ったりね、いろいろね、マイナス面がすごく出てきますよね。だからそのね、すべての心境の人に合うように大きく広くね、そういう祈ることを定めておられるね。だからね、別にここのテープ流しなかったもね、ここでお祈りすると響きを出てるって感じる人多いよね。別に、ね、ここの部屋に来なかったもね、フラミンみたいに聞こえるけどね、この辺り一帯でね、言ってるだけで響き聞こえてくるね。
ここで何かを唱えていらっしゃるのだとばっかり思ってたもんですから、
だからその普通の会話でもね、その中にそういう響きがね、通ってるのよね。
ね、
誰でも感じないかもしれないけど、感じると感じるかもしれないね。はい。一つの響きの出る場所があったら、その前にはちょっと強い響きが同じ響きが出てますよね。そういうのがその場所もちょっと影響するっていうね。はい。いい声でしょ。ね。吸い込まれるでしょ。はい。
自分のやりたいことと、自分の違いっていうのかな。
ねえ、やっぱりね、やりたいってね。いう時、自我の心でね、やりたいって思う時、やっぱりね、っていうのはちょっとずれるんですよね。だから自我の心があるかないかをね、判断する方法は、やっぱりまず感謝がね、先に立ってるかどうかやね。感謝してね、それでやりたいことを選んだ時は、っていうような感じなのね。だからその判断を神様に一旦任せてね、神様の方から必要なものをね、選んでもらってさせてもらうと、ね、そのやりたいことが、ね、神様のやらせたいことなんでね、それが必要なことになるんですね。 だからその決めるときにね、まずね、ありがとうございます感謝してから決められたら、ね、その自分のやりたいことはね、患者さんが必要としていることですね。感謝忘れてきてると、ちょっとね、自我がね、勝ってるときはちょっとずれていくわけですね。介護の患者さんがね、全部してくれてたのね。ただそれを受け取るだけの、ね、言うならそのね、患者さんの心にね、どんどん高め上げられてきてたんだよね。受けきれんかったらそれどうしようもないのね。自分当時何出てこないのね。なんか家来の心境に高まってきたっていう、高めてもらってるのね。だからそれだけの大勢の患者さんもね、助けを受けてね、どんどん大きい仕事にこれを使ってないね。それを自分の力でって思うとね、ちょっとまた我が出てくるね、こう前になってくると、ね、また5時ぐらいだとなんかそっと引っ込んでしまうわけね。だからここでね、大事なのに我を出さないことだよね。謙虚に謙虚にね、みんな神さんの神なんだしでね、感謝してると、ね、応援がどんどん大きくなっていくよね。
お金だけないのになんかいろいろしてもらったらなんか悪いなと思って、うん、ずっともうあの受け損ねるような気持ちになってるやんですけど、それは違う。
違うね。神様の大きいプレゼントだよね。神様からのプレゼントだよね。そこでガーだとね、お金を払わないとってなるのね。だからそれはいらないよね。もうすべて神様からのね、無償のプレゼントね。神様はね、何も要求してくないのね。報い求めず無償で与えてくれた、ね。だからそれはやっぱりね、感謝して喜んでいけないですね。感謝することが本当はね、大きいね。おかしいんだよ、神様に。だから、しごれさんがね、大勢働いてくださってもね、ありがとうございますということは、しごれさんにも大きいね、お返ししていることになるんですね。だから、感謝で受けるということは、ものすごい大きい働きですね。どんどんただでもらわせると。だから、ありがとうございますってね、唱えることは、ものすごい働きですね。ね、うん、そんなね、物やお金やね、そんなもんに変えられないね。いくらもらってもいいの。ね、ありがとうございますってね、唱えてる限りはね。これ要求したらあれや。そしたらね、与えられるままでね、必要なものを与えてくださるからっていうね。神様の方が先にね、分かってるよね、何が必要かっていうのをね。だからその求めんでも先に与えていくね、必要なものがね、すごい浴びていくのよね。だから必要ない時お金でもよく与えてもらったらね、無駄遣いするよね。間違った使い方してしまうわね。だからね、使わずにね、食べとくだけかもしれないもんね。だから本当に必要な時にね、必要なだけ与えてもらう一番じゃないですかね。
何も溜まってません。
だからその食べるのもね、 うん、その使い道がちゃんとね、それは待って、ちょっとするぐらいはいいのね。ただその食べる目的がマイナスだったらね、例えば老後のためとかね、病気になったら、それを食べるためとかね、そういうマイナスのね、目的だったらね、逆に食べたらね、病気になったりね、いろんな。ね、そうでしょ、ね、その目的を果たさないとダメなんでね。だから本当のね、大きい目的ね、正しい意味のね、プラスの目的を持って、そのために必要な資金をね、あの意味でプールするとかいうんだったらね、大きいと同じ目的だったらそれが生かして使えるよね。そういうため方だったらね、貯めてるっていうよりね、準備してるっていう感じですよね。そうね、だからあの保険をねかけてくれる人がね、みんな幸せでありますようにってね、その報い求めで与えることでね、出してくださった保険金だったらね、それもらったら幸せになりますんで、ところがね、その与え尽くす心じゃなしにね、逆にたくさん返してもらうっていう気持ちで出したお金だとね、それもらった人はそういうマイナスの思いをね、強くなるよね。元気もらった時にね、その分が結局心のマイナスがいっぱい感じになってね、形でお金もらってるけどね、心にそのマイナスを背負うと逆にね、しんどいよね。
お守りのつもりで、
だから与え続くだけだったりね、みんなあの幸せのためにっていうね、もらうつもりじゃなくてね、与えるだけっていうんだったらね、それだったらいいのね。
お守りのつもりです
ね。お守りも
だから病気のお守りあ、
ね、
病気のお守りあの子供の時にと思って建てるっていうのはそういう車の事故、車
入るのだ
ってお守りのつもり
って
入ります、
ね、
事故
を想定して
た
って
ことになります、
ね、
予定通りを
予定通りを来る
そうね、ただそのね、与えることだけとかね、気持ちだったらね、うん、車の右の件のことだよね、だから事故を想定せんとね、本当に与えることだけでだったらいいんじゃない、ね、ただその気持ちが大事よね、ただそれもね、ありがとうございますがあったらね、マイナスにカバーしてもらえるね。ね、保険に入っててもね、ありがとうございますと加えたらね、そのお金に光を振りまいてくれるしね、彼らはね、どんな運命でもね、プラスに変えてね、良くなるようにしてもらえるんで、ありがとうございますと加えた方がいいよね。それがベストよね。あとは枝だよね、どっちでもいいよ、多分かもしれないね。ね、そのマイナスのね、小さいプラスの対策のないもん ね、全部ありがとうございますでね、大きいプラスに変えてもらうんだ、ね、
非常に深く考えるとね、あの選択ってことはなんかある意味ではちょっとあの全部任せるというのですから、少し中級的な中にも受ける言葉のような気がするんですが、よく考えるとものすごく積極的なものなんですけども、なんかね、あの半田子だとか3田子だとか積極的なんですけど
ね、みんな選択というのね、小さい自分の選択でしょ。ね、本当はそうじゃないね。今見てる世界ね、この全部解決するんだよね、解決するね。それで最高のね、世界を受け直すでしょ。ね、だからその最高のね、世界を受け直すために、ね、末端で話さないとダメだよね。ね、その話すっていうだけだよね、選択っていうのはね。ちゃんと話すんでもね、ね、それをね、消してくれるところで渡さないとね、迷惑かけるじゃないのかよ。ね、 古いゴミみたいなものをね、人にポッと投げかけてもね、喜ばないよね。だからいらないものはね、やっぱり神様に返して消してもらう方がいいね。そういう意味でね、神様にお渡しするっていうね、そして新しいものとね、置き換えてもらってね、最高の新しいものを受け直すね。それが善託ね。だからありがとうございますっていうのは善託業ね。今まで抜けたもん全部ね、お返ししては新たに最高の受け直してるんだよね、そんなの。その練習してるのね。ただ中身がね、一足飛びにはね、最高までいかないよね。だんだんと置き返してるからね。だからありがとうございますを繰り返してるうちにね、掴んでるのが話しやすくなるね。で、どんどんどんどん消してもらって、過去にとらわれないように必ずなっていくからね。そして新しいものをね、たくさん受けられる、感じられるようになっていくからね。そしたらもう自然にね、話していく、話す機会なくなっていくよね。だから新しいものの方がいいのよね。それも常にね、無限の無限の輝きとしてね、新しい宇宙がどんどんどん生まれていくよね。本当にもうね、ところてんちに押し出されてきてるよね。だからそれを受けない方がね、本当はおかしいのよね。もう実際はね、太陽の無限億万倍にね、大光体がね、ものすごいスピードでね、次から次へと押し出てくるようなもんだよね。ね、この世の太陽ぐらいじゃない。ね、それだけの大きい幸せの塊がね、どんどんどんどんね、神様の方から降り注いできてるのよね。早くそれをね、受け取れる自分になるっていうのが大事なんでね。それがありがとうございますね、繰り返してね、備えてるうちに、ね、受けられる住人までね、変えてもらえるんですね。それもね、早く受けたいって思わんでいいよね。自然に変えてもらえるから、ね、ただありがとうございますって備えてたらね、あとは神さんが全部してくれる。だこれはもうね、自力じゃない、他力じゃないしね、神様の絶対力の働きなんでね、自分がどういう状態でも関係ないのね。ありがとうございます備えたら助けを受けるんですね。
あの善託ということを善行程すべて起こることをすべて受け入れる善行程よく似たような状況です。なんか言葉の概念を聞いております。全工程というのはどういうふうに。
でも何をね、肯定したらいいかでしょ、ね、過去の古いものを肯定してたらね、新しいものを受けるんだろうね。だからその神様にとったらね、何を肯定してほしいかっていうね、やっぱり今の一瞬に現れる最高良言を、ね、肯定してほしいね。だからその過去はもう一切ね、肯定してほしくないよね。それでまたその低いね、次元の番組ね、例えば無限の無限チャンネルがあってもね、一番上のね、番組だけを肯定してほしいね。その他の下の方はね、本当は肯定してほしくないよね。ね。だから本当の大肯定するってね、やっぱり最高表現だけを瞬時に肯定し直すっていうのがね、いいんですよね。それではわざわざね、その低い次元肯定線でもね、本当は大肯定の中に全部含まれてるんですね。必要だったらね、低い次元もわかるっていうだけでね。でもそれをいつもね、分かってたら困るね。低い次元のことは分かったときはね、最高量限をね、見失っているよね。本当の大肯定、ね、本当の善託っていうのはね、やっぱり最高量限を受け入れることだよね。だから無限無限いいものばっかりっていうね。だからね、善託も大肯定もね、本当は言葉の使い方一つなんですよね。 か無限に無限にねプラスの言葉を、ね、さ駆使するって本当に使いき、ね、こなさないとね選択も代行でできないですね。だから無限の無限の幸せがいっぱい自分にねその言葉使い続けたらねいつも幸せを受けられるんでしょ。無限無限幸せをねそれだけをまた代行でできるでしょ。そういう生き方が本当は大事ですね。だからその小さい幸せはね相手にしない方がいいんですね。だから小さい幸せつかむとねやっぱり大きいのを見失うね。だからこの世が全てって思うとね無限の次元のね他の世界が分からなくなるね。もちろん最高表現もちろん分からなくなるよね。だからこのように執着するね、掴むことも間違いだしね、あのこの世の中の小さいものね、もう一つ小さく掴むのも大きい間違いよね。だから今見てる世界はもうね、本当に移り変わる姿としてね、遠く離れて眺めないとね、掴んだらないのよね。もう自然にさらさら流すような感じでね、遠く離れて眺めるっていうね。それで最高表現をいつもね認めていくっていう、やっぱり光源をしっかり認めていかないとね。だから光源を見ながらね光の流れを眺めるんだったらね引っかからなくなるね。だからその般若心経をね、色即是空、空即是色ね、これ本当に分からないといけないよね。空が光源でね色が光っていうふうに見てね、光源に背を向けた色はね本当の色じゃないのね。光源をまともに見てね、そこからの光を認めたときがね、本当の空足で色色色ですよね。私も全てを本当の意味のね、神様の現れって認めないね。そこにはマイナスはないのよね。小さいプラスもないよね。無限の無限のプラスだけっていう見方ですね。本当は深い意味があるんですけどね、まあ、光とね、光の源と光源って見たときはね、空っていうのは絶対でもありね、光源でもあるしね。空は何もないんじゃないよね、無じゃないよね。無限の無限のプラスがいっぱいっていうのがあるんですよね。
結局ありがとうになっちゃうんですか。
そうだね。
いいですか。はい。海外の方とね、話してこう、まあ、日本人同士だったらありがとうございますがいいですよとか言って話ができるんですけど、海外の人にありがとうございますって、その国の言葉、やっぱりありがとうっていうのは、その、独特のその、言霊というか、大神様を表してるんだから、海外の方もこれありがとうございますがいいんだよって進めてあげた方がいい
なってくるんですよね。なってくると思いますね。
なってくるか、はい、そう
ですね。だから日本人がねありがとうございますをしっかり唱えて、
はい、
ね、本当にね神様と対面し幸せ掴んでしまったらね、で前にするしかないですよね。で他にね言葉があればいいですよね。なかったらその言葉がねやっぱり世界共通語になるんですね。本当にこれをぴったりね表現できるね外国語があればね、その言葉でもいいと思うんですね。でちょっと足りないかもしれないけどね。
これ文字で書くときはひらがながいいんですか。
漢字じゃちょっと意味が限定されてきたんですよ、ね、例えば何ありありがたいとかね、
はいはい、
ね、神仏の働きあって存在してるんだという意味でね、
はい、
神様がいなかったら存在しがたいんだという意味だったらね、ちょっと限定されすぎてね小さい意味になるのね。だからもうひらがなでね言霊の響きをどこか感じる方がねいいと思いますね。
カタカナとの違いとかは、
うん、それと別にないですけど、 はい、
この文字の旅書き、横書きがまあ世界中に広がれば良いですね。
そうですね。ただ、まあ、別にこの日本字でなかったらいいかもしれないですよね。
ことだったら、例えばひらがな、ごめんなさい、ひらがな、カタカナがあれと別にあのローマ字でありがとうございます。
でもいいでしょ、ね、その響きがね、あるんでね。
ローマ字で書いてありがとうございますと言
って、ああ、それでもいいですよね。
他の方に読んでもらうわけです
ね。そういう響きがあればね。
あの最近ちょっと気になるんですけど、あの先生は、人生の目的は、なぜ人生やりたい必要なのかということを、そのことを探求することが目的というふうに思われた時にあったと思うんですけども、最近ある作家がですね、ある作家の本を読まれて、人生の目的はないというようなことを見られて、本当になんか、ああ、そういう経験になってきたかというのを書いたことがあったんですけど、例えば人生目的がないというふうに言うと、なんかちょっと寂しいような気持ちがするんですけど、どういうふうに考えたらいいでしょうか。
ね、あのやっぱりないというのはね、その無常という言葉の捉え方ね、遠征的に捉えるか楽天的に捉えるからね、バックに神様があったらね、無常ほどね、楽天的に見えることはないのよね。だから無限無限の輝きが一瞬一瞬変化し続けるっていうのはね、神様がバックにあるからいいよね。だから無常って常でないしね、変化し続けるっていうのはね、それ最高のね、素晴らしい働きだよね。同じものが届いたらね、飽きてくるじゃない、ね、大したことないよね。だからもう全てがね、一瞬一瞬置き換わるということ、変化するということ自体がね、神様の最高の働きですよね。だから無常は本当はもう無限に明るいね、見方なのね。ところがその神様認めてない人にとったらね、無常はもう本当にね、無駄という悪いしっていうね、もう暗くなってしまうね。だからその今もう掴みたいでしょ、掴もうとしても掴めないっていうね、変化してしまうからね、何もなくなるという感覚だからね。だからその人生の目的もね、神様がなかったらね、目的、本当目的掴めないしね。だからその作家のね、言われることはもう神様がないのよね。ないからね、人生目的がないというところまでたどり着くよね。本当のね、虚無的な遠征ですね、的な考え方ですね。まあ、気の毒よね、ちょっとね。それも悟りの境地でもね、心のやつを奪還した境地でも何でもないですね。諦め、本当の諦めでもね、もう明らかに見る諦めじゃないよね。ね、もう絶望的な諦めよね、だからね。
その後に、ただ生きる。
ただ生きる。
生きることは大事だ。
なるほどね、ちょっと虚しいね、だからね。ね、神様に語りれるのはただね、神様が生きてるというところまで考えてね。ね、うん、肉体人間生きてるんじゃないもんね。ただ自然にね、勝手にね、動いてるんじゃないよね。神様のね、最高の意志が働いてね、全てを生かして変化させて動かしてるね。だから本当に神様生きてるっていうんだったらね、神様がね、大きく働いてるんだったら分かるよね。だから生きてるや、ちょっとね。まあ、言葉の遊びみたいな感じよね。
要するに、
た
どんなに苦しくても、どんなに辛くても、とにかく、一家から食べたりして、町の上から飛ばずに、飛び行ってそのことは尊いという言い方だと思うん
です。やっぱりね、神様はね、ないんですね、神様無視して生きてるのね。だからどんなに苦しかっても、神様苦しいのが絶対与えないよね、本当はね。ね、無限無限のね、楽を与えてくるんだ、ね、だからそれをね、受け切らないからね、受けないからね、まあ、マイナス苦しみになるんだけどね。
ということは、そういう番組の主人公なわけです ね。
だから、その低い番組に立ち会わせて、 ね、囚われた状態の入りきってるわけよね。でもそれはもう神様のね、身勝手なことよね。早くね、神様に心を向けて、最高の番組をね、受けてほしいよね、神様ね。それはもう、食うっていうことがあるね、無っていうことでね、自分を悟ったって思ってね、それで本当の安らぎの心を得たって思ってるんですね。坊さんいっぱい出るもんね。そんな悟りでも何でもないよ。心安らいでるから安らいでないよね。ちょっとしたことで心を動転してるからね。だから無っていうことはダメよね。本当に何もないって言うたらね、地獄のどんどこよりもっとひどいね、低い場所よね。地獄はまだ痛みがあるね。ね、苦しみがまだ残ってるよね。も何もないって、それすらないでしょ。ね。その意識もなくなるかもしれないからね。そしたら本当に何もないって言うたらね、何の価値もないよね。
テレビの人はね、まあ、頑張る頑張るってよく言ってね、テレビでも拳上げてやってるとね、まあ、私はそれ聞くと疲れるなと思うんですけど、それにみんななんか惑わされて釣られてるのかなと思うんですけど、それを頑張るって人にありがとうっていうことを言うとね、よく頑張りやでいつも言われるんで、もういつも思ってしまうんですけど。
頑張るって言葉もね、どういう、ね、中身かっていうのも大事ですね。まあ別にその言葉ダメって言うわけじゃないんですけどね、まあ全力を出し尽くしなさいとか ね、そんな感じだったら別にね、悪くはないよね。それはその自我の、ね、自力の心でね、そういうね、頑張るっていうのはちょっとね、神様を無視した働きだとね、限界が来て頭を打ってね、ね、やっぱりね、何も祈らないよね。それでその、また頑張ってないっていうふうにね、言うとね、人を責めたりね、前立てたりするかもしれないしね。その本当の頑張りがどういう頑張りかっていうね、じっと座ってたら頑張りじゃないんかってやってくれよ。
みんなに合わせて頑張りかもしれませんね。去年とまずかったほん
とに、ね、動くのあるのが頑張るっていう意味でもないもんね。
今の話と関係する、ここにたまたまこういうことがあって、成功を信じ諦めず努力するところに道は開ける。努力ということを、で努力することは本当に好きな人、あんまり努力をしなくても人、努力をしなくても人、努力をしなくても人、どちらかというと努力したやつ、まあ、天命を、人で作って天命を成していることがあります。でも今のこの成功を信じ、諦めず努力するところに道を開けている、これはこれでいい
ね、でもそれはもうね、自我を生きてる、ね、低い段階ですよね。
もう手にいっぱいする、そういうのを、手組み大事にするわけですね、手組み大事に多いから、ね、
うん。だから、本当にお任せしてね、感謝業の中で神様が働きだしたらね、神様が全部そういうのをね、してくださるから、ね、ためで見たらね、その何倍もね、努力してる姿見えるんだけど、本人はね、何も努力してないっていうね。ね、もう勝手にね、動いてるっていうね、自然に動いてるっていうね、努力っていうことがなくなるのね。そういうのが本物よね。努力も神様にさせていただいてる努力だったらね、本当努力なんですよね。 抵抗って言っても何が抵抗かっていうね。ねえ、自我の心など何かね、目的がそれを掴んだ抵抗なのかもしれないですね。でも神様の抵抗というのはね、何かというと神様の最高表現そのものが抵抗なのかも、もうすでにね、大抵抗ね、無限無限の抵抗そのものですよね。だから今の一瞬一瞬もすでになっているわけよね。だからそれを受けたらその抵抗やね。だからその会社を極めてね、激切ったら ね、神様のこう大成功の姿を受けるんでしょ、ね、まだ努力も何もいらないよ ね、結果をそのまま受けてしまうとね、
努力って燃力って
そうですよね、いつ場合の番組ではね。はい、
あの時代時代によってこう神様の現れ方っておかしいですけど、例えば昨年前とかやったらこうやっぱり起業家っていうかこうエゴをガンガンガンガンやっていった人たちがやっぱりこうまたなんか時代が今違うような感じ でその時代時代っていうのの現れ方っていうかそのっていうのが変わってちょうど今なんかこう転換してるっていうかそういうふうなやっぱり時代の捉え方っていうふうに感じてるんですけど、それをよろしいですかね。
ね、この世の番組でね、うん、時代の捉え方を使うのはねこの世の番組は抜け出してないんですよ、うんね、だから別な番組だったらまた別な歴史があるよね。だからもう一つ自由になってねその番組で自由にね、見られて、そのね、番組のね、人間の歴史をね、でも、瞬間に向ける方がいいもんね。
いいですね。
そしたら見方ちょっとね、自由に変わってくるって
ことですね。
今の自分がね、もう全ての番組抜けてたらね、抜けてたらもう歴史なんて相手にせんでもね、ね、最高表現の歴史を見たらいいよね。だからその本当の姿って今の一瞬にね宇宙の、ね、始まりであり関係があってね、ただその最高表現の中にね全ての時間で全ての空間が全部ね完成された姿で一瞬に現れるのね。だからその中にはね無限の過去と、ね、無限の未来同時にあるのよね。それで今の一瞬がね最高に輝いているっていうね。例えばさ花一本ね距離感が今こう開いてるんでしょ。そのジョリップの花のね、の歴史とたるんね、親が親が親がっていうね、無限のね、うん、昔のその遡ったところのね、最初のね、ジョリップの花があるのよね。それでまたその未来にずっとね、子孫が続いててね、その全体の中の今の一本の自分の肌があるはずよね。全部輝いてね、一本だけ輝いてるんだし、自分のバッグにそれだけのチューリップの花があって輝いてるっていうね、他のも全部同じっていうかね。だからその最高表現、今の一番最高表現ね、歴史がないんじゃないね。逆にもう無限に輝いた歴史全部あって、まあ、一瞬が最高に輝いて見えてるっていうね。結構異次元だとそこまでいかないよね。うん、マイナスもありプラスもありね、マイナス繰り返しをね何回繰り返してね、どんどん良くなった姿になったりね、いろいろね。一番ね、最短距離、最短コースで上がっていくのね。やっぱりね、あの神様の力が一番強いでしょ、ね、だからその神様を呼び続けて神様にお任せしたらね、神様のそういうことはもうね、やっぱ完璧よね。今の自分に合わせてね、適 確な働きをしてくださいね。次の一瞬にまたその順に流してね、またね、必要なものを的確に与えてくださいってね。それがもう連続するとね、やっぱり体感コースで、ね、よくしてもらえるね。そうですね。ね、だからありがとうございますっていうのはね、本当のね、究極の神様を呼び続けることだね。呼べばね、ずっと現れてくださるんですね。だからそのね、本当の神様で一番謙虚なね、無限に謙虚なんで、ね、みんなの自由を束縛しないよね、それがね、一番問題なんですよ。ね、自由にさせてくださるってね。明るい道からね、暗い方を見るってね、例えばそのガラス、透明なガラスだったらね、中が電気で明るいでしょ、外暗闇よね、だから鏡になるでしょ、ね、でも昼だと ね中こう電気つけても外の方が明るいからね、ガラスが素通りして外の景色見えますよね、光が見えるっていうね。だからその神様っていうのはね、輝く姿とね、鏡の姿と両方の働きをしてくれるね。ただその自分がね、本当の神様の本源の方へね、光の方へ向いたときは、ね、ありがとうございます、向いたときはね、周りが明るく見えるね。神様を感じるから鏡がないんですね。ところが神様の気を向けた途端にね、闇の方へ向くでしょ。暗い方へ向くと、みんな鏡に見える。今の自分の心を映すね、鏡になって感情が出てくるね、うん、だからありがとうございますって唱えてるときはね、輝いて見え出すんですね。だからありがとうございます忘れるとね、普段本当の神様呼んでないと自分が神様に手を向けてる状態ですね。そうするとその心境においてね、周りにいろんな鏡に映る姿が見えてくるね。だからその神社の神様のね、ご神体にね、鏡に立るのもね、そういう二通りになるんですね。本当の輝く姿を見てほしいっていうね。またね、暗い声向いたらね、鏡の姿でね、見れますよっていうね、まあ、反省してもう一回ね、彼と向き合ってくださいっていうだけでね。これも続くのもいいんですよ ね。そしてなりで一回ね、過去ありがとうございますと言ったら1年続くの。ね、ただマイナスの思いが出なかったらいいですね、うん、だからその仕事に一生懸命になっているときはね、思いが出てないよ ね。だからその仕事の入る前にありがとうございますと唱えてね、仕事に入って一生懸命になっているときはね、ありがとうございますと続いてるの。思いがないからね、その最初のありがとうございます以外がずっと続くの、ね、だから感謝してると同じなんですね。光がずっと通ってるの、感謝が光がね、だから一生懸命できるんだよ。
嫌々してる時はありがとうございます。
だから本当に光通ってるときはね、別に口にありがとうように言ってなかったよね、そのまま光を受けてる状態ですね。神さんの力、能力ね、いただいてる状態だよね。それは本当の意味の感謝だよね、本当はね。だからそういう状態が外れたときにね、もう一回読んだ方がいいね、ありがとうございますってね。
最近テープレコーダーに使って ありがとうございます録音をして手続き無限の無限になりますよ、うん、ちょっとループもないですあれやってますよループ
いいですね
とか
い
いです
ね
それが聞けばいい車の中で聞いてて、
ね、
そう考えて
ない宇宙人で一番大きいやつだったあれこっちに
借りてなるほど
ありがとうね、吹き込んでね、まあ自分一人の声もいいんですけど ね、いろんな人の声入ってるとね、またね、感じ変わりますよね、うん、そういうテープみんな持っててね、うん、仕事をするときとかね、みんなでかけながら仕事してるとね、うん、忘れたときにずっと入ってきてるしね、またお祈りちゃう、うん、こういうね、集まりにね、参加して心のつながりでできるでしょ。そしたらね、自分がお祈り忘れても周りの全部ね、縁がある人全部お祈りしていってくれたらね、その光のネットワークでつながってるのね、助け合いになってるのね、お祈りしてない人もみんなのお祈りもらってるのね、光がバーッと流れ通ってるのね、それでネットワークしていってるのよね。自分一人だとね、祈ってないと神様繋がってないね、一本釣りみたいなのがあ
るね。鏡で関係だけど
ね。だからやっぱり網がいいよね。だから本当にね、最後の福井っていうのはね、一本釣りじゃないよね。みんなを救うのはね、やっぱり神よね。だからお客さんもね、まあ、未来のね、地球をね、本当にね、真っ向のように救う。働く誰かっていうね、本当のそのお客さん周りの弟子かって言ってね、違うのね、自由の菩薩が出てくるっていうね、湧き出るようにね、菩薩が出てくるんだっていうね、その菩薩が救うんだっていうね、本当にそうだよね。今がそうだよね。みんなね、自然にね、感謝できる自分ね、感謝できる自分っていう菩薩っていう以上ないね、如来に近いっていうね、仏に近いのね。だからそういう本当の、ね、最高の菩薩としてね、湧き上がるように出てくるね。だから感謝する人が息をつぶやけるね、末法のようね、感じたり世界に置き換えていくからね、それもお客さんも予言してるよね。
ありがとうが出てきたということは結局その究極のやつが出てきたってことですか。そのお釈迦さんがもう悟られたですけども、ありがとうって言葉が残ってないですね、ずっと。でもここに来てありがとうって言葉が出てきたっていうのは、そもそも
ね、もう最後の仕上げよね、最後の仕上げよね。ね、個人的にね、ね、たどって救われた方がやっぱ出ていくよね。全体じゃないもんね。最後の仕上げはみんなのレベルあるけどね。
で、こう、
ね、みんなが引き上げていくのからね。だからそのネットワークのね、ね、人が応援できたらね、ある意味使うと全部壊されるといい。ね。だから、しっかり大会のネットワークができたりだけでしょ。ネットワークのネットワークがね。それならもうね、応援できない人もね、もう全部同時に見られていくからね。そういう時代ね、今はね。でもね、みんなが食い上げないでね、神の最高表現をね、感じ取るようになったらね、もう執着がないのよね。もう一瞬一瞬神様受け流して全部与え尽くすでしょ。ね、だからもう親、兄弟もね、何もそんな感じないことじゃない、するんだから。ね、神様の現れとしてね、今受けて、またお返しして、また神様の現れとしてるんでしょ。ね、だからいつも自分がね、神様であり、宇宙であり、全体なんですね。いつも全体全て受け直しているんですね。だからその小さい意味のそのね、とらわれがなくなるんですね。だからみんなが悟っているって感じなんですね。だからその番組、番組の見方が違ってるね、波長が違うっていうのは小さい、ね、見方がもう消えてしまうね。ありがとうございます。